こんにちは。これから日本のキリスト教史についてお話ししていくことになりました、ハルルと申します。日本のキリスト教の歴史がフランシスコ・ザビエルから始まることを知っている人は多いかと思います。しかし日本のキリスト教の歴史が世界からも注目されるようなものであることを知っている人は少ないのではないでしょうか。日本のキリスト教史が注目されている点は大きく2つです。日本が殉教者の国であることと、長い迫害の期間を隠れキリシタンとして信仰を守り抜いたということです。日本人でありながらも日本が殉教者の国として世界のクリスチャンから認識されていることを知らない人は多いと思います。日本はローマに次ぐ殉教者を出したとも言われていて、正確な数は分かっていませんが、数万人の人がキリスト教の信仰のゆえに処刑され、それを殉教というのですが、亡くなっているのです。また秀吉の時代からキリスト教は禁止されて、江戸時代には厳しい禁教令が出されたのですが、信徒たち、昔のクリスチャンをキリシタンと言ったのですが、そのキリシタンたちは自発的にグループを作って、親から子へ、子から孫へと信仰を守っていったんです。その期間が200数十年間、先祖代々の代でいうと7代です。なんとも気の遠くなるような長い話ですけれども、その期間を経た時、日本がちょうど鎖国を解くようになり、フランス人の神父さんが外国人たちが住んでもいいとされた外国人居留地に教会を建てたのですが、そこへそのキリシタンたちがやってきて、信仰を告白したんです。私たちもキリスト教徒です、と。すごいですよね。聞いたそのフランス人神父さんの方がびっくりして、日本が数百年も前に多くの殉教者を出した国であることは知っていたのですが、まさか自分たちで信仰を伝えて伝えて、7代の間、200数十年間経ってから神父さんに会いに出てくるとは思っていなかったんですね。だから本当にびっくりして、これが世界に伝えられた時には世界がまた驚いたんですね。一種の事件です。いい意味でですけど、まさに奇跡だと言われ、一大センセーションを巻き起こすんです。これを信徒発見、発見とはちょっと大げさな言い方もかもしれませんが、あまりにもすごいと思ってそう命名したみたいです。これを信徒発見と言い、この事件は世界宗教史上の奇跡とまで言われています。日本が殉教者の国であるということと、また信徒発見というものすごいことを成した民族であるということは、世界が知っているにもかかわらず日本人自身が無知で知らないという現状があるのではないでしょうか。このように、本当に誇らしいような、また自分たち自身も驚くような事柄が歴史の中にはたくさん詰まっていると思います。それを私たちが知らないでいるのはあまりにももったいない。ぜひ日本人こそが知るべきではないかということで、このようにお話しする機会をいただくようになりました。日本人こそが知っていたいキリスト教史、どうか一緒に歴史の中の宝を見つけていきましょう。大航海時代の幕開けと宗教改革。まずはじめに、日本にキリスト教が伝えられた頃の時代背景、大航海時代と宗教改革についてお話したいと思います。大航海時代というのは、15世紀半ばから主にポルトガル、スペインによってアフリカ、アジアへの探検が進められた時代のことです。その頃ちょうど造船技術の発達があって、大型船が作られるようになり、またイスラム圏との接触で羅針盤がもたらされたことで外洋航行が可能になりました。海外進出による利益が莫大であることを知り、スペイン、ポルトガルは競って海に漕ぎ出していったんです。コロンブス、マゼラン、バスコダガマという名前は探検家として有名ですが、大陸侵略という悲劇をも生み出したことを忘れるわけにはいきません。そのような地理学上の発見による変化の一方で、ヨーロッパにはもう一つの大きな変化の波が押し寄せてきていました。それが宗教改革です。1517年、ドイツの大学で教鞭を取っていたマルティン・ルターは、漱石売買、お金で聖職者の地位を買うことです、や免罪符の発行、 これもお金に関することですが、お金を集めるために罪が許されて天国に行けるんだというお札を教会が売っちゃってたんですね。それらを批判した95箇条からなる質問状をカトリック教会に突きつけました。ルターの主張は一般の民衆に受け入れられたのみならず、ドイツ諸侯の支持を受け、北ヨーロッパ一円に広がって過激な宗教改革者を生み、やがて戦争さえも起こるようになっていきました。しかし天国の鍵を取り上げて独り占めしておいて、自らは腐敗と堕落の中でのうのうと生きているカトリック教会と聖職者たちを民衆は放っておかなかったということです。このような宗教改革の大きなうねりの中で、イギリスでは国教会が成立するなど、カトリック教会は自己変革、自分自らを変えることを強く迫られることとなりました。そうやって教会を再興しようという試みが新しい修道会の発足に結びついていったんです。1534年にパリでイグナチウス・デ・ロイオラによって創設されたイエズス会は、そうした反宗教改革の旗手とも目されていました。だけれど実際には自己の内面に深く降りていって、キリストに出会い精神修養をすることによって、キリストの伴侶となって神の仕事をすることを目的としていました。イエズス会は1540年教皇パウロ3世によって修道会として正式に認可され、この教皇によって正式に認可されないと異端とされて迫害を受けてしまうので、そのように認可を受けたんですが、受けてそれで教皇の指示を仰いで世界の果てまで赴き、神の栄光と人々の霊的な救いのために働くことを使命とする団体となりました。そのイエズス会の7人の創立メンバーの一人がフランシスコ・ザビエルだったのです。フランシスコ・ザビエル、フランシスコ・ザビエルについてお話したいと思います。皆さん世界史の教科書でおなじみのザビエルは、1506年誇り高いバスク人としてハビエル城、ザビエル城とも言いますが、で生まれました。父はナバラ国王に仕える貴族で、母方もナバラ国の宰相を務めた家系の貴族でした。ハビエル城自体が母親が嫁入りする際にもう一つの城と一緒に持参した、いわば嫁入り道具だったのですから、相当なセレブ一家だったことがわかります。ナバラ国というのは、スペインとフランスの間のバスク地方にあった国で、両国はどちらもナバラ国を自分の国の領土としようとして絶えず争ってきました。そしてある時スペインから攻撃を受けて国王が国外に脱出し、ナバラ国は滅びました。ザビエルの父が失意のうちに没したのは1515年、ザビエルが9歳の時でした。その後ザビエルの2人の兄はスペインに対して国土解放運動をして戦うのですが、その際に交戦、戦った相手側にいたのがイグナチウス・デ・ロイオラ、後にザビエルを誘ってイエズス会を創設する人物でした。ロイオラはバスク人の騎士で、ロイオラもバスク地方出身だったんですね。それでスペイン軍の軍人となっていたのですが、この戦いの時受けた傷が元になってキリスト教への深い改心をしていくのですから、不思議な巡り合わせなんですが、ここはサクッと省略いたしまして、ザビエルとロイオラ2人が出会うのはパリの大学でのことです。19歳のザビエルはパリに出て勉強するようになり、同い年のペトロ・ファーブルと同室になって、この心優しく信仰深い青年と友情を分かち合うようになりました。そこへロイオラが大学に入学を許されてやってきて、くしくもザビエルらと同室となったのです。ロイオラはザビエルより15歳も年上なので、結構びっくりだったのではないでしょうか。今度新入生が来るよ。ルームメイトになるからよろしくね、とか言われて待っていたら、30代半ばの元軍人のいかついおじさまがやってきたのですから。また兄たちと戦った相手だと知って、複雑な気持ちにもなったことでしょう。しかしこのくしき出会いがなければ、イエズス会もなく、日本の宣教も全く別物になっていたかもしれません。若いザビエルは見た目もよく、学業においても抜きん出ていました。学位を取得し教壇にも立つようになりましたが、 目に見える名声や映画よりも深いものにだんだん惹かれるようになっていきました。そして修道女となっていた姉の死を機に、それまでもずっとルイラが語ってきた言葉がようやく心を動かすようになりました。それが、たとえ全世界を設けたとしても自分の魂をなくしたなら何の益があろうか、という言葉でした。聖書のこの言葉が心に刺さったザビエルは聖職者への道を歩み始めます。そして1534年8月15日、パリのモンマルトルの丘、このモンマルトルという言葉も殉教者の山という意味なので、ここを選んだのかもしれませんが、そのモンマルトルの丘から近い修道院の小聖堂に創立メンバー7人が集まり、ただ一人先に司祭、司祭とは神父さんのことですけども、司祭になっていたファーブルがミサを捧げ、続いて皆の者が聖願、つまり誓いですね、聖願を立ててイエズス会を発足させました。この時ロイオラは43歳、ザビエルは28歳でした。覚悟していたとはいえ、この後どれほどの波乱万丈を経験していくのか、当時は想像もできなかったと思います。イエズス会とポルトガルの植民地政策。最後にイエズス会とポルトガルの植民地政策についてお話しします。大航海時代を経て、世界に半島を広げたポルトガル・スペインの両国は、異教徒である植民地の民の支配に困難を感じる一方、現地に滞在するヨーロッパ人の腐敗と堕落にも頭を悩ませていました。インドの植民地支配に行き詰まっていたポルトガル国王ジョアン3世は、ローマ教皇にイエズス会員、この人たちは清廉で信仰深かったので、イエズス会員をインドへ派遣することを願って許されました。それでイエズス会が東洋宣教に向かうこととなったのです。行き先はゴア、ポルトガルが植民地経営のために築いたインドの城塞都市でした。イエズス会総会長ロヨラは教皇の意向に従い、ローマにいたわずかなイエズス会員の中から人を選んでインドに派遣することとしていましたが、その人物が熱病に倒れて船が出発するリスボンまでも行けなくなってしまったので、それでどうしようかと思って一番の相談相手であるザビエルを呼んで事情を話しました。するとザビエルは一言でこう答えたと言います。私がここにおります。これは旧約聖書のイザヤ書の一節です。イザヤ書6章8節から9節を見ると、私はこう言われる主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が私たちに代わっていくだろうか。私は答えた。私はここにおります。私を使わせてください。その言葉を引用して答えたザビエルは、その後わずか数時間で準備をすると、粗末な修道服を身につけ、日々の祈りの書だけを手にしてローマを出発しました。途中、故郷の近くを通りましたが、ハビエル城に寄ることもせずにひたすら歩みを進め、リスボンに到着しました。1541年、港で同僚と別れたザビエルはインドに旅立ちました。そして再びヨーロッパの地を踏むことはありませんでした。今日のお話はここまでです。日本キリスト教師と銘打っておきながら、今日は日本の話までいけませんでしたが、次回はザビエル来日と、そして亡くなるまでの軌跡をお話ししていこうと思います。それではまた。